週も始まりました安田義生のゲリラマーケティング。司会進行の内藤紀美です。
下出です。
安田義生です。
今週はこんな質問をいただきました。30代経営者の方です。安田さんのメルマガを購読しているものです。安田さんがメルマガで今の時代企業にとっての最強の武器はビジョンやミッションと言われる考え方なのである。ではビジョンやミッションを武器にするために社長に最も求められるスキルは何か。それはビジョンやミッションを見える化する力だと書いてありましたが、これについて詳しくお話を聞いてみたいです。よろしくお願いします。
はい、なるほど。
ちょっと分かりにくかったんですかね、僕のメルマガがね。
いやそんな分かんないです
まあでもそのなんて言うんでしょう、物の値段とか
はい、
だけでやっぱ勝負してるからやっぱしんどいわけでですね、
はいはい、
それ以外のところでやっぱお客さんを引きつけないといけないという意味で、うん、あの会社の考え方とか、うん、そのものづくりに対するこだわりとか、はい、そういうものがきっちり伝わっていけば、まあ、差別化の要因にもなるしファンもできていくんじゃないのかなっていう意味だったんですけど、
うん、なるほど。
多分その社長に求められるスキルは何かっていうところなんですけど、うん、
はい、
あのまあ、僕が一番言いたかったのはですね、ビジョンとかミッションは見えないっていうことなんですよ。
あ、頭の中とかにしかないですもんね。
ないじゃないですか、
はい、
でビジョンとかミッションをあの見える化するにはどうしたらいいかっていうと、そのまんまじゃあビジョンとかミッションをあの紙に書いて渡したら見えるのかっつったら、うん、それビジョンと言われてるものが紙に書いてある文字が見えるわけで、
はいはい、
ビジョンが見えるわけじゃないんです。
そうですね、う
ん、そこが難しいところで、
はいはいはい、なんかあのそれなりのそれっぽい大義名分みたいなのがね壁に飾られてあって、はい、じゃあその商品買いますかやったら違いますもんね。
そうですね、
うん、
でほとんどはそのビジョンとかミッションをその武器にできていないっていうか、
はい、
まあ、差別化の要素にもなってないし、値下げしなくてもいいだけの魅力にもなってないし、うん、お客さんを引きつけるようなブランドにもなってないんですよね、
はい、
でなんでなのかっていうとやっぱりいくつかやっぱり問題あるんですけどね、うん、一つはやっぱりその社長のビジョンとかは話聞いたら1時間ぐらい聞いたらなるほどねと思うんだけども、うん、それをあのきちんと社長自身がその言語化できてないっていう、
うんうんうん、
これやっぱ一番多いんですよ。
なるほど。
だから例えばアメリカっていう国について教えてくださいって言われて、はい、いろいろ語るみたいなもんですわ、たくさん人がいて大きい国でみたいな、
はいはい、
何も言ってないに等しいみたいなだからアメリカを端的に説明するにはどういう言葉で説明したらいいのかっていうことをまず考えて整理しないといけないですよね。
それはアメリカっていうのは例は自分の会社だとしてってことですね。
そうですね、
はいはいはい、
だからまずそこができてないっていうのが一つなんですよね、うん、
なるほど。社長自身じゃ整理整頓ができてない。
できてない、
うん、
はい、これはあの正直言ってあの難しいです。結構能力がいるんで特殊な、
うん、
だから僕はいつも言ってますけど、それはもうできる人にあの頼んだ方がいいと思うんですよね。
なるほど。
なぜかっていうと自分の頭を使って自分の頭の中整理するってものすごい難しいんですよ。
難しいですね。
難しいんですよ。
確かに。
だからこれはあの頼んでやってもらった方がいいと思うんですよ。
なるほど、
はい、整理して原稿はしてもらう、まあ、コピーライターっていう人が大体やる仕事ですけど、
はい、自分の考えをじゃあ吐き出してもらって、
はい、
それを整理するのは相手にやってもらう、は
い、ただあの引き出すのがうまい、インタビューがうまいあのコピーライターさんじゃないとダメですけどね、
うんうんうん、はい、そうですね。自分で整理整頓して語れるんだったら書けますからね。
そうなんです
相手に引き出してもらわないとってことですもんね。
そうなんですよね。で次にですね、この整理した元のひな型があるじゃないですか、
はい、
ビジョンとかミッション、これこのままじゃダメなんですよ、
うんうんうん、
これをまずあの翻訳しないといけないんですよ、うん、伝える相手によって。
なるほど。
伝え方を変えないといけないですよね、
はい、
だから例えばそのアメリカの説明するにしても相手がフランス人か日本人かで違うっていうこともありますし、
はいはいはい、
何のためにアメリカについての知識聞きたいのかっていうことによってどの部分を切り取るかも変わるわけです
よ、ね、そうですね。
だからその伝える相手があのどの部分に響くんだっていうことをちゃんと考えて、
うん、
その人を響かせないとあかんわけなんで、
うんうんうん、
だその人 あの求める、言葉とかですね、あるいは表現の方法に変えないといけないんですよ、
うんうんうん、
これはなかなか難しいですけどね。
なるほどね。 それもやっぱり、自分だけでできるのか誰かと組んでやった方がいいのかっていうのは考えるところですよね。
まあ自分があの得意なことを使った方がいいと思うんですけど、まあ本当はねあの大企業みたいにいろんなプロを集めてやっていったら一番いいんでしょうけど、すごいお金がかかるので、
そうですね、そういうわけにいかないですからね。
そうなんですよね。だから一番その本当のことを言うと書く能力とかも大事じゃないですけど、これ文章書くって結構特殊なスキルがいるんで、はい、あの書けない人もいると思うんですけど、ただ絶対これは外せないなと思うのはやっぱりその話す能力ですよね、社長の。
聞かれたことに、まあ、それを相手の質問の意図を汲み取りながら答えていくと、
はいはい、そのビジョンとかミッションをあの自分の言葉でより魅力的に伝える能力、これはやっぱり欠かせないと思うんですよね。例えば採用だったら学生さんに向かってビジョンとかミッションのどの部分をどういうふうに学生に分かるように、学生がワクワクするように伝えるのかっていうことがすごく大事で、これができれば会社の採用力ってものすごい上がるわけじゃないですか。思うでしょ、そういうふうに仕事やってて。だからお客さんに対しても社員に対しても全く一緒ですよね。
そういう意味で言えば社員に語れてない方多くないですか。
はい、だから語れてないのは一つは何を語るかをちゃんと整理できてないってことなんで、これは僕は整理はあのしてもらった方がいいと思うんですけど、だけどあの語るところは代行するわけにいかないんですよ。
そうですね、
ちょっと代わりに、下出さんがスピーチしますというわけにいかないんですよ。
そうですね、誰やねんって話しますからね。
だからここはね訓練するしかないと思うんですよ。
なるほどね。
やっぱりその自分の話に寄ってる人とか多いですけど、経営者で、で聞いてる方は全然あの響いてないみたいな、そこをちゃんとやっぱ自覚しないと、これからの会社経営はできないと思うんですよね。
やっぱりなんかこう聞いたことある話とか社会の中で出て今最近のトピックみたいなことしか語らないケース多いですもんね。なんか自分の言葉で語ってくれてる感を感じない方っていうか、それはあなたじゃなくても言えるじゃんみたいな。
まあ、そういう人でもあのお金出してねあの株持ったら社長になれたんですけど、これからはやっぱりあの自分なりのやっぱり事業計画とかをそのより魅力的に語れる人じゃなかったら会社の経営できないんじゃないかっていう気がしますけどね。だって人がついてこないですからね。
やっぱりそれはその人がついてこないっていう意味で言うと、今まではそんなことがなくてもお金だったり、
はい、
安定だったりっていうところでみんな働いてくれてたけど、はい、今後はそうじゃなくなっていくよってことですね。
なくなってきますよね。
なくなっていくっていうかもうなってるんですかね。
だからまあ本当にブラック企業みたいなのが増えてるみたいな前もありましたけども、その給料払って別に魅力なんか語らなくても給料分だけこの右から左に物を動かす仕事を君はやってくれたらいいんだみたいなことをあの受け入れる人が少なくなってきたっていうか、やっぱりもっとより魅力的なあのやりがいのある仕事したいってみんな思ってるんで。
そうですね。
経営者の人が給料払ってんだから黙れって言ったところで通用しないんですよ。
はい、はい、それは社員に選ばれないっていうのもあるし、お客さんに選ばれないにもつながっていくわけですね。
もうイコールだと思いますけどね。やっぱりそのお客さんが魅力的だなと思ってくれるものを売るから楽しいわけですし、
なるほど、
お客さんが全く何とも思ってないものを何とか売りに行くみたいな仕事はもうやっぱりそれをやりたいっていう人もいくら給料払ってもいないでしょうし、続かないですよね、会社としてもね。
何のための商品なのか、何のためのこのサービスをうちはやってんのかとか、
はい、
そういったことがまあビジョンだったりミッションだったりするわけですね。
はい、だからそのお客さんも嬉しいし、だから働いてる社員もすごくあのやりがい持ってやれるっていうことをまずやっぱりこう考えないといけないですよね。
なるほど。
でそれをあの一生懸命考えて一生懸命伝える努力がいるんじゃないですかね。
なるほど。でまずあのご自身なりに何のためにやってんだこの会社はっていうことをまあ考えていただくっていうことと、まあ、場合によっては、プロの力を借りながら整理すると。
整理するところはその方がいいですね。
そうですよね。でもう一つはちゃんと自分の言葉で自分の思いを乗せて、話をし続けていくと、発信し続けていくと、
はい、語る訓練はもう必須だと思いますけどね、僕は。
なるほど。
人を引きつける訓練っていうか、
安田さんももともとそんなに喋り得意な方じゃなかったですもん
ね。全くですよ。人前でなんか全く喋れませんでしたし
ね、はい、今やそれで講演とかされてるぐらいですね。
一応だから努力したんですよ。
なるほど。 ということで回答になってますでしょうか。割とここのとこ王道のご質問が多いんでですね、ぜひぜひゲリラ的なご質問もお待ちしておりますが、
待ちしてます、
はい、今週はここまでとさせていただきます。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここで、プレゼントのお知らせがあります。質問をしてくださった方に、安田義雄の最新刊疑問論をプレゼントさせていただきます。どのような本でしょうか。
ですね、これはですね、はい、社長じゃなくなってからの1年半ぐらいの間にいろいろ考えた、
はい、
なんか社会ってなんか不思議なもんだなとか、会社って不思議なとこだなっていうような、その社会と会社に対する疑問を、
はい、
考えて、
はい、
まあ、自分なりに書いた本なんです。
うん、
おすすめです。
にゃんちぇ、
にゃんちぇ、
はい、にゃんちぇ、はい、ということで質問をたくさん、はい、どしどし、お送りいただけたらなと思います。
はい、ちょっと全員にはちょっと送れないと思うんですけど、はい、抽選で何名か送らせていただきたいと思いますので、
はい、
ぜひ質問してください。
よろしくお願いします。
お願いします。